聖書を朗読します。旧約聖書詩編103編17から19節。主の慈しみは良いおとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに。主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権をもってすべてを統治される。次に新約聖書です。コリントの信徒への手紙1章4節から9節。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識においてすべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。
今日行われます定期総会でも、議題の一つになりますが、今年の年間聖句として、修法の表面にも記されておりますが、今年の年間聖句として、詩編103編の17節の言葉を選びました。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、そういう御言葉です。今日はその御言葉を、思い巡らしたいと、そのようにして礼拝を捧げ、また定期総会に臨んでまいりたいと思っておりますが、ただこの御言葉はですね、アドベントの時に、読みました、マリアの賛歌というところにも大事な言葉として引用されている言葉です。天使のガブリエルから御子イエス様を身ごもることになる、そういうお告げを受けたマリアが、神を褒めたたえた、そのお告げを受け入れたマリアがその神を褒めたたえて歌ったのが、マリアの賛歌であります。今日は、そのアドベントの時に続くような形になりますが、この詩編103編の言葉を改めてマリアの賛歌との結びつきの中で、思い巡らしてまいりたいと思います。そういう意味で早速ですが、先ほどはお読みいただきませんでしたが、そのマリアの賛歌にある、賛歌のあるルカによる福音書の一章を、ご覧いただければ聞きやすくなるかと思います。新約聖書の101ページですね。新約聖書の101ページ、ルカによる福音書の1章の47節からでありますが、少し長いですけれども、47節から50節まで、一度読んでみます。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。 今のその50節、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。これが詩編の103編の17節の言葉と重なっているというか、それをこう引用した言葉となっております。先ほど申しましたが、このマリアの賛歌は、彼女が天使のお告げを受けた、いわゆる受胎告知の後に歌ったものです。そういう意味で、この受胎告知の場面、右のページの一章の26節以下にありますが、そこも思い起こして、簡単ですが、思い起こしてみたいと思います。一章の28節、マリアのもとを訪れた天使ガブリエルが挨拶をします。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。ある意味では、喜ばしい挨拶のはずなのですが、それを聞いたマリアの方は、喜ぶのではなくて、反対にその言葉に激しく動揺しまして、この挨拶は一体何のことか、深く思いを巡らした、そう言われています。マリアはこの言葉に戸惑いというのは、ちょっと困ったなという程度ではありませんで、本当に心の底から激しく動揺するものを覚えざるを得ない、そういう言葉です。どうしてマリアがこんなにおめでとうと言われたのに、どうしてこんなに動揺したのか、ある意味では不思議に思うかもしれません。もちろん神様の言葉は祝福の言葉なんですが、でも実は聖書において神様の恵みが訪れる時というのは、私たちの信仰生活においても、神様の恵みが訪れる時というのは同時に、私たちが神様からの新しい召し、新しい使命に呼び出される時でもあること、そのことをマリアは直感的に分かったのでありましょう。救い主イエス様のお母さんになるということ、それ自体を考えれば、それは確かに嬉しい知らせでありましょう。しかし、神様がなさるその喜びの知らせを本当に受け止めていくために、自分自身がそれを生きていくために、マリアは大変な試練やチャレンジを通過しなければならない。そのことを、よくはもちろん具体的にはわかりませんけれども、直感的に感じ取った。だからこそ、彼女は激しい動揺を覚えずにはおれなかった。のです。このところを今日はそう詳しく見ることはできませんが、そのようなマリアに対して天使は、神様は丁寧にこうやり取りをしてくださる。で、その中で、そのむしろ最後に天使がマリアに語った言葉を見ておきたい。それは37節の言葉です。イエス様を身ごもる、イエス様を産むことになる、そういうことを語った後、またそのイエス様がどういう人になるかということを語った後に言うんですね。神にできないことは何一つない。神にできないことは何一つない。まだ夫ヨセフと交わったことのないマリアが、どのようにして赤ちゃんを身ごもるのか、どうしてそんなことがありえましょうか。そもそもそういう生物学的なこと以上に、どうして自分のようなものがそんな大きな役を受けることができるのか、またはどうして自分がそんな辛いチャレンジを受けなければならないのか、そういうさまざまな思いがやはりマリアの中にも起こってくる。そういうマリアに対して、いや、神様は何でもできる方なんだ。全能な方なんだ。だから、あなたを身ごもらせることも簡単にできる。 あれこれ考えなくていい。黙って従えばいいんだと。天使は信仰をマリアに乱暴に押し付けているのではないのです。このような神様の招き、このような神様の使命、それを自分で信じることなど誰にもできないということ、そのことを神様はよくご存知です。そしてそういう弱い私たちに神様はあえて言われる。その言葉が神にはできないことは何一つないという言葉です。で、これは今言いましたように、神様は何でもできるんだ。そういう自己主張をしているのではないのです。むしろそれは、神様がご自身約束なさった言葉を必ず守り実現してくださる、そういう神様の真実さを表す言葉です。神様の力の強さというよりも、本当にご自分の言葉を守ってくださる神様の真実さ。ですから天使が言いたかったのはこういうことなんですね。今私が語ったことは他でもない真実な神様があなたに約束された言葉なのです。だから神様ご自身がそれを必ず実現してくださいます。人間には不可能に思えるかもしれない。どんな困難な状況がそこにあるかもしれない。しかし、あなたを愛していてくださる神が、すべてを貫いて、あなたと一緒に歩んでくださり、必ずその約束を実現してくださる。その神様に委ねればいいのです。いや、その神様に自分を委ねて、神様を信頼して、神様に全てを委ねて従ってほしいと神様は語っておられる、招いておられる。で、そういう神様の愛と真実に応えてマリアは最後言ったんですね。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。まあ、長くなりましたけれども、このような、まあ、天使との、まあ、いわゆる受胎告知と言われる天使とのやりとりを通して、まあ、神様は、マリアは神のお告げを受け入れました。まあ、その後も思い悩むところはあった。まあ、実際に今日触れませんけれども、親類のエリサベトのもとを急いで訪れて、自分に起こったことをエリサベトと分かち合っている。そしてそういう中で、マリアは聖霊の導きを覚え、マリアの賛歌をこう歌ったんですね。そして、そのマリアの賛歌の中で、一つの大切なキーワード、大切な言葉が、まあ年間聖句にも、年間聖句の言葉とした、ご自身の言葉です。その憐れみは、世々に限りなく、主を恐れる者に、及びます。一つ前にも申したんですが、一つ注意したいのはこの憐れみと訳されている言葉ですが、これは聖書にはよく出てくる言葉です。主の憐れみ。でもこれは聖書では私たちが思うようなこう単なる感情的なものを意味する言葉ではありません。ある人とかある場面に臨んで神様の中になんとなくかわいそうだな、そういうふうにまたは上から下げすむように憐れむ心が浮かんでくる気分、そういうものでは全くありません。むしろこれは神様がご自身約束された約束をご自身で必ず守ってくださる、そういう真実さを表す言葉なんですね。慈しみ、憐れみ、それは単なる気持ちの問題、神様の気持ちの問題もちろんありますけれども、 その気持ちの問題を言ってるだけではなくて、必ず神様はそれを守ってくださる。どんな不利な状況にあろうとも、そしてもっと大きな言葉、神様が約束された相手の人間の側がそれを忘れてしまう、背いてしまう、そういうことがあったとしても、神様の側では決して忘れない。この人はもうダメだと見放すこともない。反対にご自身の愛と全能の力を持って、ご自身から必ずそれを実現に向けてくださる。いや、実現してくださる。そういう神様の真実を表すのが、主の憐れみという言葉です。つまり、マリアが天使ガブリエルから聞かされた、神ができないことは何一つないという言葉と、まあ、同じと言いましょうか。同じ響きを持っている、そういう言葉なんですね。そういう神様の真実さが今、マリアを捉えているのです。そしてその観点から申すときに、もう一つこのマリアの賛歌の中で大事なのが、今日注目したいのは、一章の54節、まあ55節も含めて、54節、55節の言葉です。下の段になりますけれども、そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。ここにも、憐れみという言葉が出てきます。しかも、憐れみを忘れない、そういう言い方でこう出てまいります。これは先ほどと同じでありまして、どんなに時が経っても、どれほど状況が困難になっても、神はその約束を忘れない、必ず守ってくださる、そういう神様の真実さをやはり表した言葉です。しかもここでは、この話がもうマリア個人にとどまっていないですね。彼女を超えて、そして彼女も属している、彼女もその一員であるイスラエルの民全体のことに話が及んでおります。イスラエルというのは、旧約の初め、アブラハムにおいて、神の民として選ばれた、そういう人たちです。神様はアブラハムにおいて、すでに、約束を与えてくださっていた。私はあなたを、あなたとあなたの子孫であるイスラエルの神となる。そしてそのイスラエルを私は決して忘れることがない。必ずあなた方を祝福する。さらには、イスラエルの民だけを祝福するのではなくて、アブラハムを通して、私は地上のすべての民族を祝福する。すべての人々を自分の救いと祝福の中に招く。そう約束されたのです。そういうイスラエルの民全体に対して神様がなさった壮大な約束がここで思い起こされております。そのような壮大な神のご計画の中でマリアは今自分に与えられた歩みを歩み出すように、神と共に歩み出すように招かれている。そしてもう一つ、イスラエルという点で大切なこと、いや、私たち自身が注意したいこと、それは、神様は真実な方でありますが、イスラエルの民はどうであったか、その点です。まあ、旧約聖書もずっと語っておりますが、イスラエルの側は、断るごとに神様に背いて、その御心から離れてしまう、そういう罪の中にあったと言われています。 もちろんそれはイスラエルだけではなくて、私たち自身の現実でもあります。私たち自身はいつも神様から背いてしまう、そういう罪、不真実の中にいるのです。その都度神様は呼びかけてくださる。私たちも気づいて悔い改めることはもちろんあります。それでも私たちは気がつかないうちに、いつか自分の罪の中に陥っていく。そして繰り返し繰り返し神に背いてしまう。そういう現実を私たちはやはり追っている。でもそういう不真実なものはもうダメなんだ。神様は相手にしない。そういうのではない。それこそ、主の憐れみは世々常しえに変わらない。その通りです。私たちの側が神様に背いてしまうことがあっても、私たちの側が破れてしまうことがあっても、神の真実さは変わらない。神はそういう私たちを愛してくださる。いや、そういう私たちをこそ、ご自分の民として愛してくださり、その罪から救うために、御子イエス・キリストを与えてくださった。救い主であるイエス様を私たちに与えてくださり、私たちを罪から救う、その約束。私たちを神様の民として祝福する、永遠に祝福する、その約束を実現してくださるのです。まさに私たちは、この神様の変わらない真実の中に生かされているということ、そのことを私たちは改めて覚えることができます。罪に陥ってしまうことがある。いや、その繰り返しかもしれない。でもそこから私たちは、その都度神様によって気づかされ、救い出され、立ち上がって、神様と共に歩んでいくように、神様の御業に一緒に仕えていくように招かれているということです。その神様の真実さを語る御言葉を年間聖句といたしました。その神様の真実さの中で私たちは、私たちにその都度語られていく御言葉に従っていきたい。愛を持って応えていきたい。そして仕えていきたいと思います。新しい年の歩みが始まっても様々なことがあります。弱さや失敗や罪につまずくことももう何度も経験しています。残念。それでいいわけではありませんが。もう経験している方が多いでしょう。でも、神は、神の憐れみは、主の慈しみは、世々に限りなく変わることがない。私たちを常に新しい命と、そして新しい使命に招いてくださいます。その神に信頼し、神様の御言葉を聞きながら、主の御手にすべてを委ねて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、今日も私たちを御前に召し、命の御言葉を与えてくださったことを感謝します。私たちは御前に出るとき、自らの弱さ、罪、不真実を覚えずにはおれません。しかし、御子キリストにおいて、あなたはそういう私たちをこそ愛してくださり、変わることのない真実の中に救い招き続けてくださいます。どうか私たちも、あなたのその御心に応えて、慈しみに応えて、あなたに仕える者、人に仕える者として、歩み出させてください。この後、今年度の定期総会を行います。どうか、私たちがへりくだって、何よりもへりくだって、 あなたの御心を求めさせてください。そして、あなたの御心にかなう話し合いをなすことができるように導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。